English is not as difficult as you think it is. 西澤ロイのスピードアップ English. Hello everyone. Thanks for listening. こんにちは。イングリッシュドクターの西澤ロイです。今週から始まりました新番組スピードアップ English。これから30分お届けしたいと思います。先週までですね、目指せスピードアップという番組をやっておりまして、それ1時間の番組で、3人でやってましたね。ビジネス数学の専門家の深澤慎太郎さんと、まるっと空気をつかむ MC の丸山久美子さんという2人と一緒に3人で楽しくわちゃわちゃとやっていたわけですが、その番組が終わりまして、今スキドロスを感じている方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。チャラララッチャラララッチャラララみたいな、あの音楽が聞けなくなって寂しい方もいらっしゃるかもしれませんが、今週からですね、そのスピンアウト番組としてスキドアップイングリッシュ、30分間ですがお届けしていきたいと思います。そして今週から聞いてくださっている方もいらっしゃると思います。ですのでちょっと自己紹介をさせていただきますと、私はイングリッシュドクターの西澤ロイと申します。普通の英語の教え方ができない英語の先生でして、どういうことをやってるかというと、英語が上達しない原因とかを英語病というふうに呼んでおりまして、その英語病を治すということをやっております。ですのでイングリッシュドクター、英語のお医者さん的な感じで活動しております。そしてこのスキドアップイングリッシュという番組なんですけれども、スキドアップというのはどういうことかというと、皆さんスキルアップがしたいはずなんですよね。英語のスキルアップ、例えば単語を覚えたり文法を学んだりで話す練習をして、スキルアップをしたいと思うんですが、そのスキルアップよりもその前に大事なのはスキドアップ、好きな度合いをアップさせることだと、そういうコンセプトでして、英語ってなんかこういやいや学んだりとか苦手だなっていう方もいらっしゃると思うんですが、そうじゃなくてもっと楽しくですね、英語を使ってそして上達して いきましょうという、そんな感じのことをこれから伝えていきたいなと思っております。毎月ですね、英語の専門家の方をですね、マンスリーパートナーみたいな感じでちょっとお呼びして、で楽しくですね、英語のバラエティ番組みたいな感じでお届けしていけたらと思っているんですけれども、いきなりですね、新しい番組をパッと始めてしまうとですね、前の番組を聞いてくださっていた方々がスキドロスでですね、多分引きずってしまうといけないので、ちょっとですね1ヶ月ほど移行期間をですねご用意させていただきました。ですので英語バラエティとして、楽しい番組、マンスリーパートナーをお呼びしての楽しい番組としては来月から本格的にお届けしていくんですが、今月4月はですね、ちょっと限定企画といたしまして、今まで2年2ヶ月間やっていました目指せスキドアップの今日から英語頭というコーナーがありまして、その総集編をですねお届けしたいと思います。それとですね、毎週曲を流すんですけれども、英語の曲をおかけするんですけれども、目指せスキドアップをやっていた時に時間の関係でカットされてしまった曲がありまして、それをちょっと復活させてですね流したいなと思っております。ではですね、最後までお楽しみいただければと思います。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りします。
メタボだとモテないからランニングしてダイエットしてるんだよね。
プレッシャー感じるけどテンション上げてチャレンジします。
あなたが普段使っているカタカナの言葉を入り口にすると英語が面白くなり効率的に上達できます。知的生き方文庫、英語はカタカナから学びなさい。全国書店で好評発売中。今日から英語頭というコーナーはですね、全部で6シーズンに分けてですね、放送してきたんですけれども、どんな内容を取り上げたかと言いますと、例えば英語感覚ですとか英文法、特に冠詞ですね、あとかざみたいなものだったり、あとは発音、動詞のイメージ、それでハブとかテイクとか取り上げましたね。そして最後の方は英会話をテーマに、いろいろとお伝えしてきたんですけれども、英語が苦手っていう方が非常に多いので、 まずはですね、英語を好きになっていただこうということで、英語ってこう考え方がよくわかんない人が多いんですよ。で、どうしても英語を日本語に訳して、で、その日本語を暗記してしまうみたいな学び方をしてしまうので、結局英語がよく理解できていないんですよね。ですので、英語ってどういうふうに捉えたらいいのか、どういうふうに考えたらいいのか、そういうところから、根本的なところからお伝えしていきました。で、その英語の考え方さえ分かってしまえば、あ、英語ってそういうことなのねっていうのが分かって、かなりスッキリしてですね、なんか難しいって思わなくなるんですよ。で、英語って楽しくなってくるんですよね。で、まあそういうことを2年2ヶ月の間やってきたんですけれども、この後ですね、曲をかけた後に、第1シーズンの中の、一つのエピソードをお聞きいただきたいと思います。この第1シーズンは何をしたかというと、英語感覚っていうところをまあ説明したんですけれども、そもそも日本語に訳して、英語を日本語に訳すことで理解しようとしたり、理解した気になってしまう人がすごく多いんですよ。で、そこで、日本語フィルターを皆さん持っているようなもんなんですね。日本語で育ってきた人は日本語フィルターを持って世の中を見てるんです。それに対してアメリカ人とかイギリス人とか英語のネイティブの人は英語フィルターというのを持ってますと。で、それを切り替えて、そのフィルターを切り替えて世の中を見てみましょうということをお伝えしました。ちょっと違う例えをするならば、赤いフィルムと青いフィルムという話が出てきたんですけれども、日本語を使っている人は赤いフィルムを通して世の中を見ているようなもんなんです。それに対して英語の人たちは青いフィルムを使って世の中を見てますと。ですので、日本人がその赤いフィルムを一回取り外して青いフィルムに切り替えて世の中を見ることができれば、英語がすっきりと理解できるんです。でも、そこでですね、赤いフィルムをしたまま青いフィルムを重ねようとして、なんか紫のですね、よくわかんない新しい世界を作っちゃって、それのせいで英語がよくわかんないみたいなことがよくあるんですね。ですので、ちょっとこう一回切り替えて、日本語一回捨てるというか、日本語を手放して英語を感じていただくということをシーズン1ではやっていただいたんですね。では、以前放送していた西澤ロイの今日から英語頭シーズン1より第10回目に放送しました僕が投げるから君は打っての回をお聞きいただきます。まあ、2人共演者がいまして、1人は、丸山久美子さん、丸ちゃんというふうに僕は呼んでるんですけれども、そしてもう1人が深沢慎太郎、しんちゃんです。で、彼らはですね、2人ともエゴイヤ病、エゴイヤというですね、まあ英語が嫌いだったり苦手だったりする、そういう英語病だともう診断が下っててですね。で、丸ちゃんは学生時代英語のテストが8点だったそうです。そして、しんちゃんはまあ英語嫌いなわけではないけれども、まあ苦手というふうに言ってました。で、彼らが、まあ、2年ちょっとの間に英語をですね、まあ、苦手意識が薄れてかなり楽しめるようになっていったんですけれども、まあその辺の変化もお楽しみいただけたらと思います。今日はですね、僕が多分大学生ぐらいの時に、うん、テレビで見た場面があって、記憶が合ってれば多分トンネルズの番組だったんだと思うんですけど、まあ外国人の野球選手が出てたのかな。だからちょっと正確には覚えてないんですけど、まあそのセリフはバッチリ覚えてるんですよ。
何ですか、セリフ？
セリフ？
セリフ。日本語でその訳が下に出てて、うん、そこに書いてあったのは、うん、僕が投げるから、うん、君は打ってって書いてあったんですね。
僕は投げるから君は打って、
そうそうそう、う
ん
う
ん、あと日本語で書いてあった、
うん、そうですね、はい、字幕として日本語で、はい、そう出てました、
はい、
でその時に耳から聞こえてきた英語で僕はおおと思った出来事があったんですよ。
なんだい？
ん？
なので今日はちょっとそのお話をしたいなと思います。
はい、
でまず僕が投げるっていうところは、うん、I throw、
うん、I throw
でした、
うん、I throw
I throw
I throw。
なんでベロ出るんでしょうね、はい、スローでベロ出ます？
いいじゃないよ。
throw、 まあまあまあ大丈夫ですよ。
I throw、
ほらめっちゃ出ますよねすごい出る。
リスナーの皆さん分かんないからいいので
、はい、ちなみに throw については、うん、前回 砲丸投げと槍投げの話で、はい、まあ、槍投げのところでお話ししましたね、はい、槍投げは英語で言うと、うん、何でしたっけ、
何でしたっけ、深沢大先生、
え槍投げ、
槍投げ
分かんない、なんだっけ、
いやスローみたいな、
スローじゃなかったんだよ、なんかスロー
じゃない、合ってる合ってる合ってる、
そうそう、矢はスローです、
槍がジャベリンで、
あ、ジャベ、あ、そうそうそうそうそう、ジャベリンスロー、
ジャベリンスロー、
ここ使うからでしょ、肘と肩使って投げるから、
そうだそうだ、スロー、ジャベリンスローでした、
そう、はい、肘とか肩を使って投げる動作を英語ではスローという、うん、っていう話しましたね、う
ん、はい、
で僕が投げるからっていうところは、うん、I throw ってなってたんです、うん、だから、まあ、野球みたいなイメージで、うん、まあ、野球とかキャッチボール、うん、でボール投げるときは、うん、まあ、肩とか肘使って投げますよね、う
んうん、イメージできます、
うん、
イメージできます、
はい、ではここで問題です、
うわ、お、
君は打ってというところ、 you、 その後の動詞は一体何でしょう、
ピボン、
はい、まるちゃん、
課金
俺ね、ほんとすげえと思う、絶対出てこないもんね
っていうか、あのディレクターさんが爆笑して一生懸命声出さないように笑ってんです
すげえな、まるちゃんってやっぱり
今のは想像で
課金
え、ほんと今、
まあでも打つとき音するもんね、
もう パッときた、
ゴムを感じるって言うんだよね、
うん、今パッときた
ピボン、
ちょっと待って、ちょっと待って、
ダメだろ、
そう、いや、まとめるとマルちゃん的な答えは I throw you 課金ってことね、
うん、言う課金なのかな、分かんないけど、なんかその課金、そう、課金、
うん、はい、うん、伝わればいいもんね、
うん、そうそうそうそう、
うん、そういうことだよね、
はい、
ピボン、
はい、しんちゃん、
You hit a ball とかそんな感じじゃないですか、
あ、ほうほう、
いいですね、ボールを打つから、
うん、
ほう、
みたいな、
ホームランが欲しいな、
え？
ヒットって
、ヒットってあのそのヒットツーベースとかホームランとかそういう意味じゃなくて、あの動詞の
You ホームランあバールとかの気持ちよくないですか？
それなんかまあいいや、まあ気持ちいいね、あ、気持ちいいね、
やっぱ真逆だから、ね、はい、私たち真逆コンビということで、
ね、は
い、
で、うん、今しんちゃんが言ってくれたみたいに I throw you hitっていう風に考える人が日本人には非常に多いんです、うん、
お、典型的な日本人だ、
日本人代表、
ありがとうございます、日本代表、
僕この話結構講座でやるんですけど、うん、ほとんどの方がヒットって答えるんですよ、
え、課金は、課金は
初めて
やった
なんかね、これ悔しいんだよ、
やったー、オンリーワン、
そうそうそうそう、なんか悔しいこれ
でもね、きっと正解じゃないんだよ。
で、はい、ちょっとヒットという動詞について感じてみていただきたいんですね。
来
たよ。で、例えばなんですけど、ちょっと英文言いますと、He hit me。
He hit me。
彼が私をヒットしたっていうふうに言うとすると、
はい、
彼は私を殴ったっていう意味になるんですよ。
あ、なるほどですね。
殴った。He hit me。
で、あと例えばインターネットで何か検索します。
うん、はい、
深沢大先生っていうキーワードで検索したら、はい、何千件出てきました。例えば5000件出てきたとしたら、それは5000ヒットなわけです。
あ、確かに。
ね、5000 hits っていう風にヒットを使うんですよ。
ね、深沢大先生、深沢大先生、深沢大先生、5000 hit。
お
ちょっとあのヒットするように私そろそろじゃ仕掛けも作りますわ。
何に？
なんかブログに深沢大先生とって
よろしく頼むよ進めるんだって
で、
ね、あ、なるほどなるほど、ね、ヒットね、あ、そう、確かに。
でヒットの動作ってどういうものっていうのをちょっと考えてほしいんです。
ヒットの動作、
例えば He hit me っていうと、うん、だから人を殴るみたいな意味になったり、
はいはい、
車と車がヒットするとかね、
うんうん、
そういう言い方もできるわけです、
うんうんうん、なんかあれですね、バチコーンって感じですね、
そう、ぶつかる感じ、
うん、
バチコーンって感じ
だね、うん、感じますよね、感じますよね、感じますよね、
感じた、
そうやって何かと何かがぶつかるのがヒットなんですよ、
うん
うん、だから検索で 当たるからヒットだし、だから例えば狙撃するのヒットマンとか、
あ、言いますね。ん、一言で言うと当たる、
当たるとかそういう感じの、
感じですかね、
ぶつかる、
ぶつかる
ような動きがヒットなんですよ。で最初の僕が投げるから君は打ってねっていう時に、うん、I throw you hit ってもし言ったら、
うん、んなんか
バットにボールが当たらないといけないんですよ。
う
ん、わかります、うん、つまり、うん、日本語に訳すなら、うん、僕が投げるから君は打ってねというか、うん、僕が投げるから君はバットに当ててねと、
うん、必ず打っていただきたいみたいな、
そう、
必ず打ちなさいねみたいな、そうそうそう、プレッシャーもをも背負わされるような言葉になりそうですね。
そう、それなんです。おう、でも本来言いたいことは、うん、僕がピッチャー役をやるから、うん、君はバッター役をやってねっていうことが言いたいはずなんですよ。必ずバットに当てやがれとは思ってないわけですよ。
そこまで重たい話じゃない、
当てろよこの野郎って言ってるわけじゃないですね。
そうそうそう。
だってただキャッチボールというか、ただ遊びでやってるだけの話ですよ。
そうそう
そ
う、
そのシーンは、
うん、
うんうん、
なるほど。
あ、じゃあヒットじゃないってこと。
そう、違う動詞、
おっと、
違う動作なんです。
おっと、
違う動作、
うん、なので改めて考えてみてほしいんですよ。
やっぱ課金くるんじゃないですか、ここ
だから課金も当たってるでしょ。
あ、当たってるか、あ、分かった。
だから2人とも発想としてもう日本語頭なんです。
そうなんだよね。
じゃあもっと違う、うん、ピンポン、
はい、
ピンポンピンポン、シュ、
ごめん、分かんない、全然分かんない、どういうこと。
シュ、
今素振りのスピードがすげえ速かった。
素振りか。
そう
素振りね。
アイスロー、ユー、シュ。
あ、でもかなり近づいてきました。お、だから、
え、お、そうなの。
アイスローで投げます、うん、でもう一人にこうバットを、要するにあなた振ってくださいねって言いたいわけですよ。
ブンブン、
そう、ブンブンと
シュッ、バットを振ってくださいね、
うんうん、はい、それを当たらなくてもいいんですもんね。
当たらなくていいから、
そうそうそう、うんうん、まず振る、
振る
っていうのを英語で言うとしんちゃん、
振る、なんだろう、スイングみたいなイメージ。
正解。
お
ー、できんだよ俺やっぱり。
じゃ今ね、今
頭いいんだよ。
いや、それ私のネタ。
あ、そう、
今ね、私も思いついたスイングって、だから私っていう声が絶対入ってる。って
あ、それでハッって
言って言った一緒。
あ、それ一緒。一緒先生今俺。あ、
だから
私も分かってた。私も頭、私頭いいもん。
あ、ええ、あ、まあいいや。
スイング、スイング。
そう、答えは I throw you swing。
はあ。
You swing なんですね。
なるほど。
うん。
そうだから僕はその大学生の時にね、字幕で君は打ってって言ってるのに耳から聞こえてきたのは You swing だったから、おお、スイングなんだと思って、うんうんうん、ちょっと衝撃を受けたわけですよ。
すごいマニアックポイント、
うん、確かに全然違うんだね、やっぱね、英語と日本語ね。
西澤ロイの今日から英語頭。You have to get to like English first. で、じゃあスイングってどういうことかというと、はい、なんか回転するときにこう、うん、支点、支える点があって、
はい、
そこからなんか紐とかで何かがこうつながってこう、
うんうん、
回転運動するっていうのかな、はい、伝わりますかね。
伝わります。あの振り子の原理、ブンブンブンの、
あ、そうそう、
持ってるところが支点って言ってるんですよね。
そうそう、振り子みたいに動くような動きだったり、うんうん、まあ、あとは例えば素振り、バットを持ってブンって振るとか、
うんうん、
ゴルフクラブ持って振る、スイングするとか、
うんうん、
そういう動きがスイングなるほどなんですよ、
うん、
でじゃあここでもう一個問題なんですけど、
はい、
名詞で a swing っていうものがあるんです。
名詞で
もう一回 a swing、
a swing、
a swing、
一個振る
名詞ですもんね。
名詞、
何かの名詞、
まあ、a swing とか two swings とか、まあ、とにかく swing を名詞で使うと何かのものを指すんですよ。
何、うん、だろう、扇風機みたいな。
扇風機は fan、
fan か、そっか、何だろう。でもこれも感じていくとたどり着けるような、
アスウィン ング、
アスウィング、
公園とかで子供が遊ぶ、
ブランコ、
ブランコ、正解。
なるほどね。
先生今のブランコ気持ちいいね。
今ロイさんのことを先生って呼びました、
ね、いや先生じゃないか、
ね、先生
いや なんで気持ちいいかって言ったらさっきまるちゃんが言ったその振り子、うん、ここを支点にして振り子っていうのとブランコがまんまぴったりするから、うんうん、
お深沢大先生感じることができました。
感じれたの俺やっぱ頭いいんだよ。
違うのそれ私のネタ。あそう
なので、まあ、ブランコに乗って遊ぶときに play on a swing みたいな言い方をしたりするんですよ。
勉強になった、
はい、なので結論としては、
はい、
打つイコールヒットと思ってはいけませんと、
うん、
ヒットというのは物と物がぶつかるようなそういう動きなんです、
うん、
で、スイングというのはこう回転支点があってその回転する振り子のような動きなんです。そういう動きをしっかりと感じてくださいねと。
ああなんか今日分かった俺。
うん気持ちかった
気持ちよかった
よかった、
うん、俺頑張った。
こちらの世界へようこそ。
やった
はい、この回はですね、まあ伝説となった2回のうちの1回ですので、もともと聞いてくださっていたリスナーさんにはものすごく楽しんでいただけたのではないかと思います。まあ、まるちゃんはこんな感じでですね、かなり右脳系な人でして、それに対してしんちゃんは左脳系で、まあ、こう、すごく理論的に、論理的か。すごく論理的に考えてですね、だから、英語感覚って言って、僕が感じてくださいって言っても、なかなか苦手。っていう風に言ってたんですけれども、この回でしんちゃんがですね英語をうまく感じられたというすごく記念すべき回でもありました。でまあポイントとしてはですね、どうしても英語を日本語に訳して、例えばヒットは打つみたいな感じで日本語に置き換えてしまいがちなんですが、そうじゃなくてその英語が意味しているもの、ここでは動詞ですので動作を表してるんですね。でもし名詞だったら何かのものを表してるんですね。その表しているもの自体をしっかりと感じてくださいねということを、シーズン1ではお届けしていきました。でこの辺が分かってくるとですね、なんか英語って暗記科目じゃないんだなと、そして英語ってこういろいろ分かってくるので、英語ってこういうもんだなって分かってくるので楽しくなってくるポイントなんですよね。僕自身ですね、中学高校と受験英語をやってきたので、まさに暗記で日本語に訳して覚えて英語が分かった気になってたんですよね。でもその結果どうなったかというと、英語が全く喋れなかったんです。大学で独協大学というところの英語学科に入ったんですけども、英語学科に入っておきながら英会話で全く喋れないっていうのが、まあ20数年前の僕だったんですよね。でもこの英語の考え方が分かってから、そのいろんな暗記がいらなくなって、きちんと理解できるようになって、英語を感覚的に使うことができるようになってきました。それで短期間で英語も話せるようになり、さらに上達していったので、まあそういう変化が出るですね、すごく大事なポイントなんですよ。まあなかなか言葉では説明できないところなんですね。ですので感じてくださいっていうふうに僕も言うしかないんですけれども、まあすごく大事なところを、まずはお聞きいただきました。英語が話せないのは知っている単語を使いこなせていないだけ。だから1日15分の動画レッスンでエゴイヤ病、直訳スピーキング病、英語コミュ障が治ります。苦手意識が強い人でも2ヶ月以内に英語ができる人に返信。それが頑張らない英会話レッスンです。5時間分の無料レッスン動画をプレゼント中。詳しくは西澤ロイの公式ホームページをご覧ください。あなたはもう英語が話せるんです。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りしました。はい、ということで、スキドアップイングリッシュ第1回目の放送のエンディングです。いやー、まあお聞きの方はよくわかると思うんですけれども、僕一人喋り苦手なんですよ はい、ということで、まあ、こんな感じになるだろうなとは思っていたんですけれども、ですので5月からは本格的に始まりますし、そしたらちゃんとマンスリーパートナーが来て2人で、ね、楽しく掛け合いながらやりますので、すごく楽しくお届けできると思います。はい、で、まあ、この4月はちょっと僕が、まあ、一人喋りという形で、まあ、そしてですね、まあ、メインとしては過去の英語頭コーナーの音声を流していきますので、ですので、まあ、楽しんでいただけるかと思います。来週はですね、2つそのバックナンバーを放送したいと思います。シーズン2の英文法のところ、そしてシーズン3の発音のところですね。そこから1つずつですね選んで、まあ、これまたすごく面白い回がありますので、それをお聞きいただきたいなと思います。まあ、あとこの番組ではですね、今までは目指せスキドアップでは Facebook を主に使ってそこでチャットとかしていたんですけれども、これからこの番組では Twitter を活用していきたいなというふうに思っています。まあまだこれからの話なんですけれども、まあ、Twitter でいろいろリスナーさんと一緒に盛り上がることができたらなというふうに思っております。で、例えばですね、なんか英語に関する質問を Twitter でいただいて、それに対してお答えするみたいなことをやっていったり、なんかいろいろと絡んでいけたらなと思ってはいるんですけれども、ちなみにこの番組は基本的に収録放送してますので、で多分毎月1回4週分撮っちゃうので、ですのでお返事はかなり遅くなるかもしれません。なのでリアルタイム性には欠けるんですが、でもなんかツイッターで盛り上がれたらなというふうに思っていますので、まずはですね、このスキドアップイングリッシュの公式アカウントがありますので、それをフォローしていただけたら嬉しいです。ということで、スキドアップイングリッシュ第1回目お届けしましたのは、イングリッシュドクター西澤ロイでした。 Thanks a lot for listening and be sure to tune in next week. Bye bye!